皆様こんにちは。今は特別番組で災害とマイノリティの第2回目これをお届けいたします。今回も司会進行の方はこの方です、
関西学院大学の山中隼人です。
そしてゲストにお迎えしました今回は女性です。どうぞ。
国連難民高等弁務官事務所 UNHCR の専門職職員千田悦子です。
千田悦子さん、こんにちは。
こんにちは。
千田さん、久しぶりですね。この番組災害とマイノリティ、前半のシリーズでは関東大震災と、朝鮮人の虐殺事件を取り上げてお話をいたしました。で、後半の部分は現在進行形の、世界で起こっているさまざまな災害や、それには自然災害もありますし戦争のような人的災害もありますが、その中でマイノリティの人たちがどういうふうに生きているのか、それにどう立ち向かっていくのかっていうお話を伺いたいと思っています。で、千田悦子さんは今ご本人から紹介がありましたように国連難民高等弁務官、事務所、ここの現在は広報アドバイザーということですが、これまでフィールド何だったっけな、フィールドオフィサーですかとしてずっと世界の各地を回って、その難民の人たちの支援をしてこられました。で、それ以前にですね、実は私千田さんとはですね、私が文科省の研究所にいた頃、南太平洋のその島嶼国、小さな島々の教育調査をしている時に、なんと西サモアで、当時その日本の、日本国際ボランティアセンターのスタッフとして、そうじゃなくてごめんなさい、海外青年海外協力隊かの西サモアのそのスタッフとして、そこで活動しておられて、海岸通りをですね、ゼロ班のモーターバイクに乗って失踪して、私はもうちょっとで私は引かれそうになったと言ってるんですが、本人は引いた覚えはない、引いていたらここには私はいないのですが、そういうその遭遇をいたしまして、それ以来のこう時々会う付き合いという感じです。千田さんこんにちは。
こんにちは。
本当お久しぶりですね。
お久しぶりです。
今日はこれから今回を含めて4回にわたって千田さんのお話をじっくり伺っていきたいと思っています。で、今日はね、少し千田さんがこれまで経験してこられた、最初の頃の活動だとか、なぜこういう難民支援や、災害や、その戦争で困っている人たちを、助ける、マイノリティを支援する、活動に、参加す、関わるようになったのかという、あなたのその生い立ちというか、その原点を含めてお話を伺いたいと思っています。最初、内田さんはその国際ボランティア、日本の国際ボランティアセンター JVC ですね、はい、でソマリアに赴任されたんですけども、はい、それ以前になぜこういう難民支援だとかマイノリティ支援の活動に興味を持ったんですか。
はい、私は京都生まれなんですけれども、うち私はほとんど祖母に育てなんていうんですかね、おばあちゃん子で、
おばあちゃん子、
はい、よく祖母のところに行ってて、うちの母は5人兄弟1人娘という、それで私が産み孫だったので、祖母にすごく可愛がられたんですけど、でうちの祖母の家っていうのは実は京都の銀閣の近くで朝鮮中学高校のある祖母だったんですね。で、子供の時一番最初の自分のある記憶っていうのが、その河原にこう立って朝鮮の島調理を着た人たちがこう河原を歩いていくので、人たちなんであんな格好してるのっておばあちゃんに聞いたら、人たちは朝鮮人だからニンニク臭いからそばに行ったらあかんって言われたんですよ。で、それで、あと私はその京都に生まれて、なんていうんですかね、大人の話を聞いてると、人たちは部落の出身だったから就職がダメになったとか、朝鮮人だって分かったから婚約が破棄になったとか、そういうことを話してるのを幼心に耳にしていて、で私がそのおばあちゃんから実は最初その最初の記憶の一つに、あんた髪の毛がまっすぐだったらもっと可愛かったのにねって言われたんでしょ
う。あ、千田さん、そうですよね。千田さん髪の毛がこうウェーブかかってい
て、完全にチリチリの
テンプ、チリチリ、あ、そうか、
はい、だから縮れっけっていつもなんか男の子たちから蜂の巣とか鳩の巣とかけもじゃもじゃとかいろいろ言われてたんですけど、まあすごい、まあそのテンパで、まあそういうこともすごくうちの祖母は気にしてたわけなんですよ。
ああ、おばあ様はその千田さんのそういう個性をそのこうそのなんていうのかな、お嫁に行けないみたいな言い方をしたわけですね。
うん、まあとにかくもっと可愛かったって言われて、まあ、もっと可愛かったって言ってくれたんだから、まあ可愛いけどまっすぐだったらもっと髪の毛がまっすぐだったら もっと普通の日本人で可愛かったのにってで私にはそういうふうに取れなくて、なんかあ私は髪の毛が縮れてるから日本人の側じゃなくって、そのいつもみんなが言ってるその朝鮮の人とかそのブラックの人とかそっち側に私は分類されちゃうんだなって幼い心にすごく強く思ったんですよね。
今おばあちゃんが思ったのは普通の日本人って言って言われましたよね、はい、だから普通じゃない方だって思った
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、だから、うん、要するにその髪の毛が違うっていうそういう身体的特徴が違うという段階でもう自分が企画いわゆる日本人じゃない方に入っちゃうっていう、それはやっぱりその京都のそういう土壌に対してもう私が敏感だったっていうこともあったと思うんですけど、それで私はそれこそ幼稚園だになるぐらいの前からそういうだからなんか自分が醜いアヒルの子みたいな、なんか自分はなんか人と違うんだっていう意識がすごく強くて、それで郵便局に行ったら幼稚園の年長組ぐらいの時なんですけど、アフリカの飢えた子どもたちのポスターが貼ってあって、それはまあその飢えた子どもを救いましょうっていう大変そのお腹の膨れたような悲惨な子どもたちの写真だったんだけれども、それを見た時にあアフリカに行ったらみんな髪の毛縮れてるやんって思いついて、で私はアフリカに行ったら差別されないのかもしれないって思いついて、それでちょうど私は本が大好きで、小学校に入った途端に子供向けのシュバイツァーの伝記っていうのを読んで、アフリカのムイソンで働くお医者さんになりたいって、もしアフリカに行けなかったら日本のそういう差別する人たちに対して反対する弁護士さんになりたいっていう、まあそういう夢を持ったんですよね。